ございます。よろしくお願いします。
お願いします。本日は骨折ということで、骨折。まずちょっとじゃあ骨の話からしましょうか。骨、こうやって人間全体に骨が両径あります。こっち前側から見たところで、こっち後ろ側から見たところですね。で、まあ、頭のてっぺんから足の先まで骨は全部つながっています。で、まあ、重要なところ、ね、よく言うと背骨ですね。背骨も一個ずつ見るとね、こういうふうに、これポスト所長の説明なんであれですけど、うんうん、上からね、一個ずつ、首から、あ、大体、頭のこの肛門部の下から、ちょうど首の終わりぐらいところまでかけて、ここが頸椎と呼ばれるところですね。で、その下、本当にまあ、大体背骨とかっていうと、腰骨の、まあ、上の方ぐらいのところまでが胸椎っていう骨ですね。で、最後下の方が腰椎っていう。これをね、
結構距離がある。
そうですそうですそうです。まあ胸のちょっと下あたり、この辺までですね。
あ、そこまで胸椎ですか。
はい、はい、はい。で、あと腰椎ですね。で、これを上から順番に、頸椎の何番側とか腰椎の何番側とかって言うじゃないですか。これはこれで順番を振っていってます。はい。で、まあ、ここが一番支えてる骨ですね。で、これが骨盤の骨になるんですけど、よくね、仙骨仙骨言うじゃないですか。仙骨っていうのはね、ここに、わかります？この骨。この骨が仙骨っていう骨です。うん。ここを骨折することはそうそうないですけど、ね、よっぽどボコって落ちんがかなり硬いとかなんですね、この骨、ね。腰骨と一緒。男性と女性はちょっと違うんですよ。開き方がちょっと違うんで、入ってる臓器が違うんでね。
うん、
で、そのまま下に降りていくと、腰椎とつながっているところが、この骨、大腿骨っていうね。ここはよくね、よくっていうか、骨粗鬆症とかになったりすると、大腿骨を骨折しましたとか、まあ、事故とかでね、降りたりすることもあるんですね。で、そのまま下に降りていくと、なんだ、2本取ってるかな、確か。腓骨と、頸骨っていうのですね。が取ってます。はい、で、足の、これがありますね。前かも、まあ、同じ。
股関節っていうのはどこ？
股関節っていうのはね、ここです。これ。これが関節。で、要はこの、大腿骨とつながっているこちらが折れ線、ここにあるんです、ね、うん、ここですね。
ここ手術する言うから、
あ、そうですよね、うん、要はね、ここね、つながっているところで可動域がで、ずっと動かしてたらいいんですけど、やっぱりだんだんと動きが悪くなってくると、要は腰の骨と足の骨のこの動きが悪くなるとか場所ですね。前から見て足のところが一緒ですね。で、腕も肩の部分から、これがだから肩関節、要は骨と骨っていうのは、関節っていうやつで必ずつながってます、うん、で、ここが肩関節、骨は、上腕骨か、上腕骨ですね、はい。ここも下は、2本に分かれます、まあ、このね、あとは、指の骨ですね、四骨って言われているものです ですね。がで、骨を形成しているのは、骨を形成しているのは、まず、骨細胞ですね。骨の細胞、まあ、骨の細胞にもいろいろあって、破骨細胞とか、本当に骨細胞って呼ばれる骨細胞から、あとはちょっと待ってくださいね骨芽細胞か、骨芽細胞とかっていうもので構成されています。で、ちょっと待って、
骨
芽細胞、破骨細胞、他にもあるんやけど全部言っててもしょうがないんで、細胞でいくとそういう
主に、はい、
骨芽
って
目
という字書くの、
ああ、そう、この字です
いません、
いえ目です。あ、書きますと
嫁の目、
待ってくださいね。骨芽細胞ですね。で、破骨細胞。あ、今日ついでなんで、あの骨粗鬆症の話もちょっとしようかと思ってますんで、破骨細胞ですね。で、まあ、あの組織としてはもちろんそのカルシウムやとか、マグネシウムだとかミネラル分とかっていうのが入ってます。鉄とかもそうですし、あ、これ以外にも骨細胞とかいうね、本当に骨、あ、これ全部細胞ね。骨の構成要素としてはカルシウム、マグネシウム、この2つがまあ一番多いですけど、他にもあの微量ミネラルっていうミネラルは大体骨にあります。細胞としてあのよく何やっけ、骨代謝、骨も代謝するんですよね、細胞と一緒で、他の細胞と一緒で、骨も代謝をしてます。で、この破骨細胞ってやつが、破壊するんですよね、骨を。で、破壊して新しいのを作りたいんですよ。なんでこういう壊す細胞も、あります。
必要なわけ、
そう、ないと古い骨ずっとやと脆くなってくるんで、壊して新しいのを作ってるわけですね。
この骨芽っていう方が、
骨芽っていうのはね、コラーゲンとかオステオカルシン、オステオパンチン、これわけわからんやろ、俺もわけわからへんかったんでごめんなさい、骨シアロタンパク質などを産生しておりますっていうことだから、要はね、多分骨を作ってる、はい、ものですね。芽を出してるっていう字を書くくらいなんで、この骨芽細胞ってやつがね、エストロゲンの、レセプターっていう作るやつを持ってるそうなんで、エストロゲンで刺激して骨を作る。なんでこうエストロゲン用物質をおすすめしたりする人ありますけど、まあ、わざわざは取らんでも食品で取れるんで、はい、大丈夫です。
そうか、ほんでやな、
生
理がなくなる
頃
には、
そう、
これが、この働きが悪くなる
っていうやろ。で、だからまあ女性の方が骨粗鬆症になりやすいよとかっていうのは、その辺もありますね。なんで、まあ、あとはまあその辺の、食事の話とかはちょっとまた後でしようと思いますが、ということでございます。待ってくださいね。 量が僕がいっぱいで、いや実は引っ越しをしまして、引っ越しをしたんで資料がねどこに直し込んだかわからへんのですよ。なんで
近くですか。
近く近く超絶近いんですけどね、資料がどこ行ったか分からないので、いつもね嫁さんの委託書とかを引っ張り出してくるんですけど、そういうのもねどこ行ったか分からへんくて、ごめんなさい。これで大丈夫です。で、まあ骨折いろいろありますけど、一番多いのはまあ事故とか、こけたとかそういう骨折ですね。これまあ外傷骨折、外傷骨折、外傷骨折、小傷、これは要は事故とかですね。事故とか転んだとかとかっていう骨折ですね。で、それから疲労骨折、これは、なんていうのかな、健康な骨に対してある一定の場所ばっかり、健康なある一定の骨ばに対して、繰り返し外から力が加わ、要は歩いててとか一箇所の骨に、力が加わりすぎて、骨が疲労して起こる骨折です。でね、要は何回も何回もずっと繰り返し、力が加わることによって起こるんで、一回でポキッと折れない、ポキッと折れないんですよね。なのであの亀裂が入るような骨折にあのなることが多いです。要はちゃんと折れてない、ちゃんと折れてないっていう言い方もあれですけど、健康な骨が、日々、まあ言うと、まあ足の骨があるとするじゃないですか。で、一定の力が、これ健康なんですよ。元は健康な骨なんで、で、ちょっとずつね、疲労が加わることによって、どこに疲労が来るか分かんないんですよ。どこが、悪くなるか分かんないですね。で、例えば、この辺とかが、ずっと力が加わってて、しんどくなってたとすると、こういう風に折れるんですよ。普通の骨折、普通の骨折っていうとこれね、これの骨折の場合は骨があると、まあ外傷なんでポキッといっちゃうんですね。簡単に言うと、まあこんなに綺麗には折れないですけど、でもこれこういう風に折れちゃうんですね。で例えば、あ、斜めっていうかこう横もありますよ、もちろんここやとしたらこうもありますけど、だから、まあ、こんなとこまで来たかなんかあるんですけどね。だから例えばこう折れてて、まあ、痛みはあるはずなんですけど気づかない場合とかっていうのもあるんですよね。そうするとどんどんどんどん圧力いっちゃって、今度逆にこう折れて、こっからこう折れたりとかっていうこともあるんですね、疲労骨折の場合はね。そうですね。 なのでやっぱりね、弱いところって例えばこう、まあ骨盤があって、ごめんなさいね、簡単でね、で足の骨がついてるんですよね、膝があって、で、例えばどうしても利き足とか、利き腕とかよく使う方とかってあるんですけど、例えばじゃあ、足首に故障があったっていうか悪かった、で、こっちの足をかばってると知らないうちに、こっちの足に負担がいくんですね。で、そうなると気づいてないんですよ、かばってるって。で、こっちばっかりに力が入るんで健康な骨が疲労して折れちゃうとかっていうことはありますね。で、もちろん、 都市が行って圧力がかからなくなるんで、急な圧力でちょっとずつちょっとずつ来てポキッと行ったとかっていうのもあります。はい、普通にパコって折れた方が治りやすいんですよね、まあ言うと。変にやなってると、例えば医者に行くと骨と骨の間に骨、あの折れた骨が挟まってたりしたら、それを取り除くとかっていうことをやったりもするみたいなんで、今、僕も調べてびっくりしましたけど、そんなこともするそうです。で、あとは、病的骨折。病的、なんか名前嫌よね。病的骨折ですね。で、これは、要はね、何かの病気とか疾患、疾病によって骨自体が弱くなる、骨の健康性が失われたことに起因する骨折ですね。直接的には、何かの力が加わったってことで、骨折を起こすんですけど、骨自体が弱くなってるんで、もう折れやすい状態ですね。そうそうそうそうですね。これで要は骨自体がもう弱ってるところに、例えばこうなんかポンと押されたとかこけたとかで、折れたとかっていうのはこれですね。骨粗しょう症もまあこれですね。で、まあよくあるの、骨肉腫とかなんだろうね、の場合で骨折を、まあ、二次被害っていうか起こすのはこれです。まあ、一応この3種類、骨、これは骨は健康ね、骨は健康、これも骨は健康な状態ですね。これは骨自体が弱い。まあね、よくで、まあその種類としては原因で分けるとこういう感じですね。で、例えばあと分け方でいくと、よく複雑骨折とか聞くでしょ。複雑骨折と、まあ普通の骨折ですね。完全骨折と不完全骨折とかって呼ぶんですけどね。不完全骨折は複雑骨折、うん、なんです。まあそんな別に全然いいんですよ。あ、違うわ、間違った、それ違います、ごめんなさい。閉鎖骨折と開放骨折やった、書くわ。これは、原因別ね。隠蔽で、閉鎖、差が出てこない、普通の骨折。閉鎖骨折のようなも、要は単純骨折ですね。単純骨折。ただ単に折れた。で、開放骨折か。これが要は、複雑骨折。疲れになってきた。複雑の服が出てこい。こうか。複雑。要はもうこっちの場合は、例えばお医者さん行ってレントゲン撮って骨折ですよって言ったら、 もう普通の骨折なんで、ギブスするだけで、こっちは、要はちょっとエグい話しますよ。体の外に骨が出てきちゃったとか、うん、ね、でこうまあバイ菌、そうなるとバイ菌が入ったりとかっていうことがあるんで、まあこの時はちょっと大変です。まああとは、分け方でいくと、単独骨折、一本の骨だけが折れた、例えばもう大腿骨だけが折れたとか、だったら単純骨折で、単独骨折で、複合骨折っていうのもあって、2本以上の骨が一緒に折れたとか、そういうこともあります。で、あのよく日々って言うじゃないですか、日々入ったとかね、折れてたとか、日々だけやったとかってよく言いますけど、完全骨折、これは折れた、折れたってあれやけど、折れた、不完全骨折、これは日々とか、亀裂かな、日々は亀裂か、そうですね、だからまあ日々ってまあ亀裂が入ったってことですね、亀裂、はい、で、骨が折れたように見えない骨の中の骨の中に膜がある、いやまああんまりいいですけど、骨って骨だけじゃないんで、骨の中にいろんなこう膜があったりするんですね。でこの中だけが、骨膜の下が折れたとかっていう骨折もあります。これも不完全骨折ですね、
はい、圧迫骨折、
圧迫骨折で折れてたら、これあ、この分け方でいくとね、折れてたら、
また別、
うん、そのいろいろあるのよね、要はその原因によって、でもまあやることは一緒なんだけど、最終的にはね、折れ方にもいろいろあって、さっき言いましたけど、ビッて折れた、これ横骨折、ね、これややこしいんですけどね、これ骨ね、こう折れた、縦骨折あるんですよ、ポーンと亀裂が入っちゃって骨一本、例えば指の先のところがポーンって縦向きに折れたとかね、縦向きに、まあなかなかないんですけど、でもこれ骨弱くなってるとこういうことも起こります。で、斜め骨折ね、斜め骨折、で、さらには螺旋骨折って言って、こういう風に折れちゃったとか、まあ、ここまで極端はないですけどいやあるんですよ、でもあ、まだ螺旋じゃなくても例えばこう折れたとかねあるんですよ、いやどれも痛いっちゅうねどの折れ方、あ、細胞があるんで、中細胞なんで、あの折れたら絶対痛いです、あの細胞が痛いって言います、はい
痛くないことはないです。はい、こういう折れ方の種類でもまあ4種類5種類ぐらい、あ、覚えなくていいんですよ、あの話の種やと思う、こんな、
ね、ね、
うん、あ、どうぞどうぞ。
あの単独骨折って1本だけ折れる場合、
はい、
2本以上折れた時は何
言ってる？複合です。
あ、複合、
はい、
ごめん、
あ、いえいえ、
おばさんわかんない
、いいんです、いいんです。あ、違う、間違った、大石さんごめんなさい。
はい、
複合骨折は1本の骨が2つ以上折れる、はい、単独骨折は1本の骨が1箇所だけ折れてる。あ、ごめんなさい、僕さっき間違った、ごめん、うん、1箇所だけね。で、複合骨折っていうのは1つの骨が、例えば、1つの骨がこういう風に折れた、うん、亀裂が2つ、亀裂が2つ入ると複合骨折例えばこういう風に折れたとかね、もう一回、圧力的に違う方向と違う方向から来てパコッパコッといくっていうと複合骨折、
2箇所以上、
1本の骨でね、
はい、
で、あとは、さっきの圧迫骨折っていうのは要は、骨が想定以上の力がかかったことによって折れる、骨折、うん、言葉で言うと骨が過度に圧迫されたことにより生じた骨折っていうのが圧迫骨折ですね。で、他にも旋断骨折っていうのがあって、あ、書いた方がいいですね。書いて書きます。ね、ね、書きます。順番に書きます。で、説明は口でさせてください。ほんまに色使い。断骨折、これはね、あの外からの力のかかり方によって骨折のまた名前が圧力ちゃうわ、圧迫。
最初の着付け外傷骨折の、
ね、要はね、骨折の分類の仕方っていっぱいあって、要は最初に言ったその外傷骨折っていうのは、あの何の原因で折れたかの分け方、
はい、
で、次は、何言ったっけ、完全骨折と不全骨折、
疲労骨折と病的骨折、
あ、うん、それが外傷骨折と疲労骨折と病的骨折っていうのは、うん、要はどうやって折れたかの原因で分けてるんですよね。で、次、完全骨折と不全骨折というか、
外傷やろ、疲労やろ、病的やろ、
それは原因別やね、原因別、
原因
別ね。
で、完全骨折と不全骨折っていう分け方は、うん、どう折れたかっていう何ていうのかな、骨の状態の分け方で、閉鎖骨折と開放骨折っていうのは、ややこしいよねそうそう、それも要はね、医学的に言うと開放性による分類とかっていうのは、うん、だから開放してるか閉鎖してるかっていう
ね、
そうです、そうです、もうそんな気にしなくていいですよ。だからこういう折れ方したとか、こうなるとこうやって折れるとかっていうことだけなんかパラッとこう気にしておいてもらったら、はい。で、でさっきの横骨折とか縦骨折っていうのは骨の折れ方による分け方なんで、 字がわからん。捻転骨折。はい、捻転骨折ね。これはね、どうやって、力がかかって折れたかっていう分け方なんですけど、書き出すだけ書き出しますね。屈曲骨折。それから、剥離って字が難しい。剥離骨折ってよく言うでしょう。骨折、ね、圧迫骨折とか剥離骨折とかっていうのはよく聞きますよね。はい。でね、まずね、この一番上の先端骨折っていうのが説明しにくいんですけどね、まだね、骨ね、あるでしょ、骨の長い軸、長い方の軸に対して、横じゃなくてね、長い方の軸に対して垂直方向、こういう方向に力が働くことを先端って呼ぶらしいでございます。それは僕もよく分かりませんでした。はい、それを先端というらしいんですが、でこういう力がかかったことによって折れる骨折を先端と。